皆さんこんにちは、家庭菜園ラジオです。今日は耕作放棄をされた夏みかんを使ったマーマレード作りについてお話をしてみたいと思います。前回農産加工品の味噌作りについてお話をしましたが、そもそも作物をわざわざ育てるということはなかなかに贅沢なことなんです。耕したり肥料を与えたりということはそれなりのエネルギーやコスト、環境への負荷がかかります。その一方で全然利用されていない作物というのも結構あるんですよね。その一つが耕作放棄をされた夏みかんです。私が住んでいるのは三重県なんですけれども、この辺りは比較的温暖な気候で極端な寒さがないです。そのため田んぼや畑の周りや庭先なんかに何気なく夏みかんが植えられていたりします。その中でももはや誰も収穫していない木も結構よく見ます。夏みかんの木というのは一つの木に何個ぐらいなるんですかね、かなりの数のみかんがなってしまうと思うんですけれども、これを個人の一家で全部消費するっていうのはなかなか大変なことだと思いますので、出荷して売るなり、あるいはご近所さんや親戚やらに配って食べてもらうということをするんだと思うんですけれども、いつもそう、いつかそういったことができなくなってそのまま自然状態で放置されているということなんだと思います。この辺の気候に合っている作物であるためなんでしょうか、それでも放置していても毎年ちゃんと実はつけてなっています。つまり無農薬無肥料の自然栽培の夏みかんが食べられることなくあふれかえっているわけです。これを利用してマーマレードにするということをしている料理家の友人がおりまして、で彼女はそのレシピと作り方を彼女の料理教室で教えてくれているんです。まず収穫時期ですけれども、夏みかんという名前から夏の食べ物を連想しますが、実際の収穫時期は3月から5月の春の時期です。ただ他の柑橘系の作物の収穫時期は冬ですから、それに比べるとだいぶ遅いので夏という名前が付けられたんでしょう。果実ができるだけ熟していた方が美味しいので、3月以降実をもぎ取る時に手を添えただけでこうポロッと枝から実が離れるぐらい熟しているのが理想です。そして収穫した夏みかんをマーマレードにするんですけれども、詳しいレシピはや作り方はもし興味のある方はぜひ個別に料理教室での講習を受けてもらうと良いかなと思いますが、簡単に説明をしますと、夏みかんを洗って皮を剥いて、その皮の部分は千切りにします。だいたい 2,3 ミリぐらいの厚さで、それほど薄くする必要はないです。そして、その厚みも不均衡であっても大丈夫です。むしろその不均衡さが出来上がったマーマレードの歯ごたえを複雑にして美味しくなるというような気がします。皮以外の房の部分ですが、外側の白い皮は剥いて果肉を取り出します。千切りにした皮は水にさらして、さらに水の中でもみ洗いをします。かなり強くもみます。で水を捨てながら何度か、このもみ洗いをして、皮がある程度柔らかくなったら、絞って、でそこに、果肉を混ぜ合わせます。で皮に果肉の果汁をこう染み込ませるような感じでしっかり混ぜ合わせます。そしてよく混ざったら鍋に移して、ゆっくりと加熱して、皮がある程度柔らかくなったところで分量の 60% ぐらいの砂糖を加えて、そして煮詰めていきます。で好みの硬さまで煮詰めるというこれだけなんですけれども、よくあるゆでこぼしというのはしないやり方です。でこの出来上がったマーマレードなんですけれども、すごい美味しいんですよね。3年ぐらい前にこのマーマレード作りのワークショップを受けて、それからは夏みかんが手に入ったら全部マーマレードにしています。私自身としてはとても美味しいと思っているので、出来上がったマーマレードは普段お世話になっている方々にお裾分けをしています。なかなか好評で、というかまあ お世辞も入っているのかもしれませんが、多分本当に美味しいと思ってくれている人も結構いるような気がします。私自身このマーマレードを3年ほど毎朝食べていて飽きることがないです。その夏みかんの皮の持っている苦味と歯ごたえ、素材の味を生かしたそのシンプルな味が飽きが来ないんですよね。夏みかんの食べ方としてはこれが一番美味しいと思っています。味噌でもそうですし、あるいはこのマーマレードもそうなんですけれども、自分の作った作物を農産加工品にして、そしてうまくいった場合には贈り物にすることにしています。そのかかってきた手間とか作る時の思いなどもろもろを考えると、ちょっと売るっていうか、その値段をつけるっていうことにはまだ抵抗があるんですよね。おそらく値段をつけたら多分とんでもない高い値段になってしまうので売ることはできないだろうというのと、逆に皆さんが買ってくれそうな値段に抑えようとすると、その今あるベストな味っていうのは出せなくなっちゃうんじゃないか、手作りのいい味っていうのがなくなっちゃうんじゃないかっていうので、この辺のバランスを取るのは本当に悩ましいところです。なので農産加工品を上手に作って販売している人っていうのはすごいなというふうに思います。私としては自分にできる一番最高の贈り物というふうに考えてですね、でこれを日頃お世話になっている方々にプレゼントさせてもらうというのが一番良い消化の仕方なんじゃないかなというふうに思っています。せっかく美味しくできているので、美味しく見えるようにしたいなと思って、ちょっと可愛い瓶に入れてみたり、なんなら自分でデザインしたステッカーなんかも作ったりして、可愛くパッケージングして贈り物に仕立てたりしています。こんな感じで実際には食べられるのに食べられていない食べ物というのは実はまだまだたくさんあるんじゃないかという気がしています。その料理家の友人は同じことを梅干しでもやっていて、山間地に行くともう全然収穫をされていない梅の木なんかがあったりして、剪定もされず雑草に覆われていたりします。そこを雑草を刈って剪定をすることで、またちゃんと梅がなるようにして梅干しにするということをされています。まあ、こういった活動はかなり社会的に今後意義のあることなんじゃないかなと思うので、どんどんやっていきたいなというふうに思っています。家庭菜園ラジオでは感想をお待ちしています。ハッシュタグ家庭菜園ラジオ、もしくはカテラジとつけてツイッター X に投稿していただくか、概要欄のメールアドレスに直接メッセージを送ってください。お相手は真央でした。